皆さんおはようございます。
おはようございます。
最近ですね、晴れ続きで雨がずっと不足してるっていうことですね。こうお米も植えたばっかりなどがこう干上がってしまって雨が必要だっていうことだったので、ずっと雨が降るように祈ってたんですね。そしたらこう先週の半ばぐらいに雨が降ったじゃないですか。で、まあ、昨日もですね、週末ずっとこう雨が降るようにって祈ってたんですけれども、昨日ですね、クロスアクティブっていう集まりが、大学生たちで第5に行くっていうのは、30名ぐらい第5に、1泊2日で、昨日、今日と行ってるんですけれども、なのでこうですね、昨日の祈り会、金曜日の祈り会の時もですね、雨が、神様、雨が必要です、雨降らせてくださいって言いながら、でも降らせてくださいっていうね、こう、矛盾するような祈りをしていたわけですね。まあ、でもクリスチャンの場合は、まあ、晴れたら晴れるや、雨が降っても雨、ね、こういうことができるから、神様なんとかしてくださいということを言ってたらですね、神様お見事ですね、夜の間にしっかり降ってくださって、朝には晴れ、まあ、曇ってね、こう雨が止んでたっていう、まあ、そういう奇跡を、神業を、ね、見せてくださった、神様すごいなっていうふうに思わされています。So, what we needed rain, you know, the earth, the plants were hungry for rain.Hungry for rain, so I've been praying for rain, and we had rain in the middle last week, and praise God. And last weekend, yesterday and today, about 30 students plus some adults are in Daigo doing tent. So I pray that, wow, we need rain. Please give us rain. At the same time, we need the sunshine. So I was wondering how God is, our Father is going to do. What he did was,Lots of rain during night, in the morning. Stop rain. So praise God for that. 今朝はですね、この新しい家族ということで、まともに考えたいなということをね、思っているわけですけれども、先週の、礼拝の時の、聖餐の時に読んだ、聖書箇所を覚えていらっしゃいますか？ヨハネの3章。ニコデモとイエス様が対話をされた時の話だったですよね。人がどうやって生まれ変わることができようかっていうニコデモが問うたわけですけれども、イエス様はクリスチャンになるっていうことを新しく生まれることですよ、新しく生まれ、新生ですね、新しく生まれることですよというふうに言われたわけですね。つまりですね、私たちこの新しく生まれるっていうことはある意味この霊的な家族の中でもう一度育て直しをしていただく必要があるということですよね。ですのでこの育て直しをされるということを覚えておく必要があるということです。例えばですね、この木で考える場合にこの新しい実を実らせるためにはその木にですね部分的にこう手を加えるだけではまあ、何もほとんど変わらないわけですよね。表面的な部分を変えるだけに過ぎないので、まあ、生まれ変わるなんていうことは起こらないわけです。木自体をですねもう根っこごと掘り下げていってそしてこう新しい土に植え変わる植え替えるっていうことが必要になるわけじゃないですか。イエス様は神様によって我々人間は生まれ変わることができる変わることができるっていうふうに言っておられるわけですけれども、ですので、このですね、自分が何者であるのかっていう、それ根っこの部分ですね、根底にある部分、土台の部分が完全に変えられる、完全に変えられるっていうことが必要なんだっていうことですね。So, remember the last Sunday, the communion, we read the passage, and got to that passage. Remember the verse?We read from the John 3. Nicodemus asked Jesus, how can we born again, right? And so it is important to remember that we must be reparented in a new family. We need to be reparented in a spiritual family. So, for example, in order to bear fruits,just doing a little things partially for the tree is just a surface issue, so nothing much can be changed. But we have to dig down We have to dig down the tree and plant it in a new soil. So Jesus declared that you or I can be changed by the intervention of God. And we require a complete change at the root or foundation or base of who we are. ですので、この弟子訓練ということを考えるときに、ですね、この我々の人生の中で、まあ、過去に起こったですね、大きな出来事について、まあ、振り返るということがどうしても必要になってくるわけですし、あるいは我々のですね、この生まれ育った家族から受け継いできた部分ですね、良い部分もマイナスの面も含めて、やっぱり正直に振り返るということがどうしても必要になってきます。変わるためには、まあ、非常に厳しい、作業プロセスになるわけですけど、どうしてもそういう自分自身を深く掘り下げていく、神様を知る意味において自分自身を深く掘り下げていく必要があるということですね。 So when we think of discipleship, then discipleship must include the honest reflection on the positive and negative impactof our family of origin. You dig down how we grew up in the family of origin as well as other major influences in our lives. And this is not easy work. This is a hard work. But in order to know God more, we need to know ourselves and dig down our deepest part also. Okay? 例えばですよ。ちょっと小さいので見えにくいですが、まあ、メモ取らなくていいですが、聞いていただければと思いますね。まあ、10回というふうに書きましたけど、何らかの形でですね、私たち受け継いできた、インプットされたものがあるわけですね。それはもう、言葉に出てきたものもあるでしょうけども、言葉には出てないようなところも、隠されているような部分も、それはもう我々の脳みそとか、DNA にまでこうインプットされているのでですね、我々がこう考えもしないで、一番最初に行動パターン、思考パターンとして登ってくるものと考えてください。例えばです。ごめんなさい。お金ですね。お金に対する考え方。例えば、お金があれば安全だ、安心だ。ね、こういうことがインプットされるかもしれない。お金持っているほどあなたは価値ある存在だ。お金稼いで自分の価値を証明しろ。なんていうことが吸い込まれていたりすることがあり得るわけですね。あるいは、まあ、人との、衝突の解決の仕方、これもまちまちですよね。例えばどんなことがあっても人とぶつかっちゃいけないっていうふうに刷り込まれている場合は、何かあるとすぐに人間関係が去る、ようなことが起こったりですね。あるいは人を怒らせてはならないっていうことを信じていたりすると、もう衝突することさえも恐れてしまうということもあり得るわけですね。あるいは大声を上げて怒ったり、人とよく衝突したりすることは普通であるという家庭に育ったりするとですね、もう喧嘩することが当たり前ということになっていると、やっぱり人間関係も職場でも自分の作った家庭でもまだそういうことが出てきてしまう。ちょっと見ていきますね。性ですね。性についても、まあ、多くに話すことはタブだということが刷り込まれているとですね、お友達とかですね、こういろんな悩みを相談することもできないので、自分の中でもやもやとなんか抱えててね、こう成長していくことができないということが起こったり、あるいは男性の場合ですね、男性は誰とでも寝ていいんだ、女性はダメだみたいなですね、こう偏見が生まれたり、あるいは、結婚したら性生活は楽になるなんてね、これもですね、まあそうではないわけですけれども、まあ、そういうことを思ったりすることもあるわけですね。悲しみと喪失っていうことが書いてあります。悲しむことは弱さの証拠であるという考え方が刷り込まれている場合、悲しいことを表に出せなかったですね。うつ的に落ち込むことは許されないなんて信じていたりするとね、うつになったら落ち込むダメじゃないかなって思っちゃう。喪失感を早く乗り越えて前向きに生きろ。ポジティブ思考で前向きで落ち込んでいることはおかしい。そうすると悲しむプロセスを通り抜けて行くっていうことができないので、その悲しみの中に閉じこもってしまって悲しむ期間が長引くっていうふうにも言われてますよね。怒りとは危険で悪いものである。意見を主張するには怒りを爆発させろ。皮肉はいいことだとかね、 そういうのもですね、こうやっぱり親を見て育ちのところありますから、私もね、自分を取ったりカットすることあるんですけども、まあ、そういうところもちょっとね、これから必要なところもあるのかなとも思います。そういうふうにですね、こう全部ちょっと追っていかないですけれども、家族に対する考え方、あるいは人間関係、あるいは異なる文化の人たちへの対応、自分と似た者とだけ付き合えばいいよなんてね、そういうことも刷り込まれてるかもしれないです。あるいは成功に対しての考え方ですね、あるいは感情や気持ちに対しても、そういうのを表に出すことはいけないことだなんてね、教え込まれていることもあるわけですね。感情出しちゃいけないということで、こうそういうふうに育ってきたかもしれないということですね。 OK、 そうだ、these are the、はい、もしメモ必要な方はですね、後で言ってください。コピーを渡してきますのでね。So these are just examples. This is from a book, and it's about Ten Commandments of a family. Probably, maybe we have kind of Ten Commandments in our family. You know how we think of money. More money we have, the more important we are, or something like that, right? Or conflict. How we deal with conflict. Do we just avoid conflict, or just flee from it?Or fight, argue, or how we deal with it. Maybe we learn from our parents. What about sex? Sex is not to be spoken, it's a taboo. It's not to be discussed or talked openly. It's not a good thing. We may be thinking that way. Where is it from? Or grief and loss. Maybe it's a bad thing to grieve. We want to just overcome easily.Instantly from which we is that really true? How we experience anger? Just devastate anger, or just don't show any anger and we become depressed? Which way? How we? Or family, or relationship, attitude toward different cultures? Will we just get close with the friends who are from the same culture?Or success, the definition of success. Or feeling and emotions. You know, it's bad to express emotions. Is that true? So these are the things we even don't think about it. It's really in our brain or deep within DNA, so that even without thinking about it, it just comes as a first choice or priority.Of our action pattern or thinking pattern that just comes up even without thinking about it. ローマ書ですね、ローマの12の2節にこういう言葉がありますね。部署に声に出して読んでみましょうか。はい。あなた方はこの世に習ってはなりません。むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれ、また完全なことであるかをわきまえるようになりなさい、というふうにありますね。心を新たにして自分を変えていただきなさいよ。神様に何が喜ばれることなのか、完全であることか、そういうことをわきまえるように変えていただきなさいよってありますね。我々の成長というのは極めて時間のかかるプロセスですね。一概に一晩で全部考え方変わったなんて言えないですね。ちょっとずつちょっとずつこうじっくりじっくりじわじわじわじわ我々の内側に聖霊様が働きかけてくださって、そのプロセスに我々が参加していくことによって、我々イエス様のように変えられていくわけですね。その時にどうしてもやらなきゃいけないのが、やっぱりどれだけ過去に我々向き合うことができるのか、そういう勇気ですね。そして自分の過去がどんなふうに今の自分を作り上げているのか、いろんな都がですね、そういうものが自分を作り上げているのかということを理解するときに、どれだけ気づきが与えられるのかということですよ。あるいは自分が持っている破壊的なパターンですね。例えば人間関係とか、ぶつかった時にどう対処するか、そういう破壊的なパターンをどうしてこう持っているのか、この気づく時にそれを打ち破ることができる。そしてもっと建設的な、解決の方法、生き方ということに変えられていくわけじゃないですか。 あるいは神を愛する人を愛するっていうことにおいて成長していくっていうことがどういうことなのかっていうのを過去に掘り下げていくときに見えていく、変えられていくっていうことだと思いますね。So, Romans 12:2, let's read together.
Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect.
So be transformed by the renewal of our mind, a thinking pattern.Do not be conformed to this world, but be transformed, okay? And discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. So our growth is a process that takes time. It doesn't change instantly, right? Our thinking pattern that we have lived for a long time doesn't change instantly. But we participate in the process that Holy Spirit is working within us and changing who we are and changing, renewing our mind. We need to participate in that process. So the extent to which we can go back and understand how He has passed on to us will determine to a large degree our level of awareness and our ability to break destructive patterns, pass on constructive legacies, and growing God to our God and people. ただですね、素晴らしいのはですよ、素晴らしいのは我々の将来を決定づけるのはですか、我々の将来を決定づけるのは私たちの血縁関係にある家族ではないということですね。我々の将来を決定づけられるのは血縁関係の親ではない。じゃあ誰ですか、将来を決定づけるのは。神様ですよね。今日の箇所、エフェソの一章によると、主の弟子になるということは神様の家族の養子になることだということを言ってますね。イエス様を信じるときに私たちは聖霊によって生まれ変わって、イエス様の家系の中に組み込まれるんだ。一旦このことが起こると、我々は人種の壁とかですね、文化の壁とか言葉の壁とか男女の壁とか、そういうものを一切超えた家族、の兄弟姉妹になるんですよって言ってるわけですよね。ガラテヤの3章の28節、こうありますね。そこでもはやユダヤ人もギリシャ人もなく、日本人もアメリカ人もロシア人もなく、奴隷も自由な身分のものもなく、男も女もありません。あなた方は皆キリストイエスにおいて一つだからですっていう言葉がありますね。我々は新しい家系図の中に組み込まれたっていうことなんですね。 So the great newsOf the gospel is my biological family of origin does not determine my future. One who determines my future is no one else. God does, right? Well, according to the passage we read this morning, Ephesians 1, becoming a disciple of Jesus Christ is adoption into the family of God. We are adopted into the family of God, right? So when we place our faith in Christ, we are spiritually reborn by the Holy Spirit into the family of Jesus. And once this occurs, we become brothers and sisters, right? And to a worldwide family that crosses the world of racial, cultural, economic, gender barriers. See Galatians 3:28. There is neither Jew nor Greek, Japanese, or Filipinos, or Russians, or Americans. There is neither slave nor free. There is no male and female, for you are all one in Christ Jesus. So we are burst into a new family tree. New family tree, right? ではですよ、神の家族の家系の中に踏み込まれるということは一体どういう意味があるのかということです。これすごいことなんですけどね、簡単に言っちゃうともったいないことなんですが、言っちゃいます。神の家族の養子になるということは、神様がお父さんになるんですよ。新しいお父さんなんです。お父さんって聞くとなんかいつも怒ってて、なんだってイメージあるかもしれないですけど、神様、すごい方です。今や私たち、アバお父さん、アバお父さんって呼んでいいってやるんですね。アバお父さんっていうのは本当に親しい言葉みたいですね。アバ、何いいか分からないですけどね、そういう言葉で子供だけがお父さん、自分のお父さんに呼ぶことが許されている言葉、その言葉でお父さんって親しみ込めて呼んでいいんだって、この全世界で作られたですよ、この神様に言っていいって言ってるんですよ。すごいんです。そして今までの負債ですね、借金、我々神様に対してあるわけです。他の人に対してもあるわけです。気づいても気づかなくても傷つけたり理解してるわけじゃないですか。それ全部帳消しにしてくださるって言うんです。なんで私が払うから言ってくださってるわけでしょ。新しい名前が私たちに与えられます。イエス様の弟子やクリスチャン、ね、新しい名前が与えられる。新しい相続権もいただけるって言いますね。神様の国の相続権、天の国の恵み、全部お前のものだよ。私の持っているもの全部お前のものだよ。あるいは、自由とかね、希望とか栄光とか天の宝、それもエコさんに書いてあります。新しい相続権が与えられる。あるいは、神様の家族の中で絶対的な安全、安らぎ、平和、自由、親密さ、乗った時に、確信を喜ぶことができるわけですよね。あるいは我々の命の中に新しい力が与えられる、存在している、イエス様の力が宿っている、聖霊様が宿っている、今日の場所にありました。そして、新しい兄弟姉妹が与えられるということですね。クリスチャンたちの存在が、与えられるということですよ。 So what does it mean by we are adopted into the family of God? So we are now in a new and permanent relationship with our Father.So we can call him Father. And we can call him Abba Father. But Abba Father is kind of, we cannot translate it into the words because it's so intimate that only the child can call Father his name, Abba Father. It's like Daddy, you know, Papa or whatever. We can call this, you know, ultimate, the God of the universe, you know, so dynamic and magic.This God as Daddy, we are permitted to call him that way, right? Our debts, we have huge debts on him and other people as well, without notice, right? We hurt other people without noticing it. But he says, oh, come on, I paid it all. You don't have to pay it. Your debts, your sins are canceled, right? We give a new name.Disciple of Jesus or Christian. New inheritance, well, it's written in Ephesians 1 also. So we are given freedom, hope, glory, the resources of heaven, it's all ours, yours. We can enjoy the absolute security, peace, freedom, intimacy, confidence in prayer as children in God's family.And there exists a new life, new strength within us, new dynamic in life inside us, the life of Jesus, Holy Spirit, and new brothers and sisters, right? And other Christians. ある時ですね、イエス様が、イエス様のお母さんとマリアとイエス様の兄弟たちがですね、イエス様の教えられた家にやってくるわけですよ。その時にイエス様の周りにいた人たちがね、ああ来たよ、ご家族が外に来てますよっていうふうに教えてくれたわけですよ。そしたらイエス様は、言ったわけですね。私の母また兄弟たちとは誰のことですか。そして、 イエス様の周りにこう円を描いてね座っている人たちの方を見てですね、こういうふうに言われたわけです。ご覧なさい、この人たちが私たちのお母さんまた兄弟たちなんですよって言われたわけですよね。ですので、教会がですね我々の第一の家族になったんだっていうことですよ。 So Jesus' mother and brothers arrived at the house where he was teaching and looking for him to come outside. And then Jesus replied this way. SorryJesus replied, he said, who are my mother and brothers? Then he looked at those who were sitting in a circle around him and said this, here are my mother and brothers. Jesus said that. So for us, for believers, the church now became the first family, right? First family.
イエス様また言われましたね。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありませんというふうに言われました。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものじゃないですよというふうに言われたわけですね。ちょっと厳しい言葉もね聞こえるかもしれないわけですけれどもですね、皆さんどう思われますかね。でもね、イエス様はここで言われているのは優先順位のことを言っているわけですね。何も父母を敬わなくていい、ほっとけなんて言っているわけじゃないです。父母よりも私の方を優先順位高く愛、私の愛さないものは私にふさわしくない、私の弟子じゃないよって言っているわけですよ。実際ですね、どっちを取るかなんていうことが我々あるわけですよね。そういう時に神様優先する時にどういうことが起こるのか、神様優先するときにあなたの家族も祝福されますよっていうのが聖書の教えでしょ。だってエフェソの6章2節とか父や母を敬いなさいよ、これは約束を伴う最初の掟ですって書いてありますから、神様優先するときにこういうことができるようになっていく。神様なしにこれやろうとして神様よりも父は上にあるからしんどくなっていく、できない、愛せないということになるわけでしょ。神様がしっかりもらっていくときにいくということじゃないでしょうかね。あるいは第一テモテの5章8節、自分の親族特に家族の世話をしない者がいればその者は信仰を捨てたことになり信者でない人に戻っていますなんていうこともね教えているわけでしょう。ですのでお父さんお母さんを大切にしなくていいなんて一言も言ってるわけじゃない。またの逆ですよね。かえって神様を第一とするときに神よりも神様を優先するとこういうことができるようになっていくんですよって言ってる。ですので、まあ、優先順位のことを言ってる、優先順位の話をしてるわけですよね。
Well, Jesus Jesus called men and women to himself over biological families and said anyone who loves their father or mother more than me is not worthy of meAnyone who loves their father or mother more than me is not worthy of me as a disciple of him. This may sound a little harsh. How do you think? This may sound a little harsh to me. But actually, Jesus is talking about priority. He's never saying that you don't have to honor your parents. He's saying that honor me more than mother or father, right? We have cases that we need to choose which one.When they are against us, or his teaching and their teaching are different. How are we going to do? So he's talking about priority. So when we prioritize God, your family is blessed. When we prioritize God, we can learn how to love our family, right? So.Ephesians 6:2 says, honor your father and mother, which is the first commandment, is a promise. So he's never saying that you don't have to honor your parents. It's totally opposite, right? And, 1 Timothy 5:8 says, anyone who does not provide for their relatives, especially for their own household, has denied the faith and is worse than an unbeliever, right?So what he's saying is priority. Priority matters.
ので、弟子訓練というのが我々のこの根っこの部分ですね、考え方、生き方の土台となっている部分が新しく作り変えられていくプロセスだということを言っていいと思いますね。 So I think we can say that discipleship、is a lifelong process of transformation that our thinking pattern, our life pattern, our root, our base of the thinking pattern of who we are is transformed。哲学者のですね、ジョージ・サンタナという人がいるんですけど、こういうふうに言っています。過去から学ばない人はそれを繰り返す運命にある。過去から学ばない人はそれを繰り返す運命にある。さっきも言いました、我々考えもしないでですね、その行動パターンやってしまっているということが根幹の部分があるために起こってしまうということですよ。例えばですよ、例えば言った方が分かりやすいでしょうかね。皆さんがですね、成功っていうものをですね、考えるときに、皆さんどうだったでしょうかね。生まれ育った、家庭の中で成功っていうものをどういうふうに定義されて育ってきたでしょうかね。もしかしたらですよ、皆さんですね、この、成功っていうものをお金とか、お金どれだけ持ってるかが成功の人、ね、成功を、ただ、ね、お金、あるいは持ち物ですね、あるいは職業、地位、教育の高さ、お金どれだけ持っているかとか、そういうことで定義づけられる、家庭で育ったとしますよね。この根底にあるメッセージっていうのはどういうものでしょうかね。あなたは人に認められるためにはお金持ってちゃなくちゃいけないよ、高い教育持ってないといけない、お金ね、これ地位とか名声とかですね、やっぱり職業とかですね、そういうものを持ってないと人に受け入れられたり認められたり愛されたりしないよ、そのためには何か一生懸命そういうことしなくちゃいけないよっていうふうにこう植え付けられたものがあるとしますよね。それがこうあなた自身のこう人生の土台となっているとしますよね。そうすると人と競争してですよ、自分と人とを比較することによって何らかのこうある種の満足感というものを得ようとするわけですよね。あの人に分かってる、でも逆もありますよね。負けてると、ああ自分がなんじゃないかな、人ってなるわけですよ。ですので、学校でスポーツでレクリエーションしているとき、あるいは仕事で、お近所で、あるいは教会の中でですね、自分がふさわしい存在なんだ、価値ある存在なんだって認められるためですね、無償懸命がむしゃらになるっていうことが起こり得るわけですね。その結果どういうことが起こるのか、いつまでたっても満たされない、いつまでたっても足りない、やってもやってもね、いつも劣等感に悩まされる、人と比べては、それが偶像になってしまうということですね。偶像っていうのはもっともっとって求めてくるわけです。もっと支えたい、もっと支えたい、でも満たされないんです。車いいのに変えても、ポルシェに変えても、フェラーリに変えても、カンタ君から言ってもですね、もうそっちに捧げろってやってもやってもですね、どこまでも満たされないということが起こるわけです。やってもやっても満たされないということが起こるということですね。はい、もうちょっと後で説明しますね。So, philosopher Joseph Santana, he says this: those who cannot learn from the past are doomed to repeat itThose who cannot learn from the past are doomed to repeat it. Okay, let me give you an example. Instead of understand, perhaps your family defined. How did your family define your success? When? Think about it. Perhaps your family defined success by profession, by education, position, money, occupation, something like that. Maybe.、Huh?And maybe there are, in that case, there are underlying messages that in order to be loved, accepted, admitted by other people, you need to achieve. And this may have impacted your view of yourself, your self-esteem. In other words, you must be confident, in the context of competition.
always comparing you, yourself and other people in school, in sports, recreation, work, neighborhood, church, to feel worse and body. And as a result, what happened? It never seems enough. Never seems enough. And we constantly feel inferior. Never feel, never fulfilled, right?
この世の成功の定義はそうだとしますが、我々の神の家族の中ではじゃあどうなのかということですよね。我々の神の家族の中では成功の定義が変わってきたわけですよね。成功っていうのは神様が私たちの人生のために用意してくださっている目的、神様が私たちのために用意してくださっている計画に忠実に生きていくことだって定義されるわけですよね。あるいは神の国と神の義をまず求めることだ、そのために私は召されたんだ、神の国と神の義をまず求めるように召されたんだ、そうするときに全てのものは皆それに加えて与えられるんだというふうに神様は約束してくださいましたね。そして神様は我々一人一人のことを高価で尊い存在だよ、そのままで愛しているよっていうふうに宣言されたわけですね。我々のことをそのままで喜んでくださっているということですね。ゼファニア書の3章17節、素晴らしい箇所ですね。ご一緒に声に出して読んでみたいと思います。ご一緒にどうぞ。はい。お前の主なる神はお前のただ中におられ、勇士であって勝利を与えられる。主はお前の家に喜び楽しみ、愛によってお前を新たにし、お前の家に喜びの歌を持って楽しまれるって言ったんですね。イメージできますか？私たちのお父さんがですよ、私たちのことを見て喜んで楽しんでくださっている、にっこり微笑んでくださっている、はあ生きててよかった、輝いてきたぞ、人のことも愛せるようになってきたぞなんてね、喜ぶ思って植物がちょっとずつ大きくなって種から芽出して花咲かして実残していくみたいに、我々がですね、こう一生懸命光注いで水注いだ植物大きくなってみるの楽しいでしょ。最近野菜やっても楽しいんですよ。そんな風に神様、我々一人一人がですね、種から芽出してきたぞ、なんかこいつ遅いけどようやく芽出してきた、見てるわけですよ、楽しまれてるってね、その視線がね、もう持つっていうことですよね。OK、そうは。Yeah. So in God's family, success is defined as being faithful to His purposes, right? Our definition of success is defined as being faithful to His purposes and plan in our lives, right? And we are called to seek first the kingdom of God and His righteousness. And what's going to happen? And all these things will be added unto us, right?And moreover, God declares that He delights us. You are lovable. He pleases us. Zephaniah 3:17. Let's read this together. The Lord your God is with you, the mighty warrior who says, He will take great delight in you. In His love, He will no longer rebuke you, but will rejoice over you with singing. So He rejoices us. He pleases us.When we grow, when we're bearing fruits, when we blossom, he is so glad. He's seeing each one of us growing. ですので、弟子訓練っていうのはですね、まあ、これ例えばですけどもね、こういった真理を具体的に我々の日常生活の中に落とし込んでいくですか。こういった真理で間違った考え方から解放されていく。解放されていく、解き放されていく、自由になっていく、そういう時に作り変えられていくということが起こっていくということでしょ。ですので弟子訓練というのはこういった具体的な真理を生活の中に落とし込んでいくことだということです。 So discipleship, what is discipleship then? It's working these truths into our daily lives. We have the wrong information or iniquity we had it. We
get rid of it and we change into the truth, the new truth of God's word, each by each, so that we can be transformed daily. It's a daily process. We need to work on it. We need to work on it.
残念なことにですね、我々の多くは生まれ育った家庭がしてきたことそのまましてしちゃってたりとかね、根本的に変えられるっていうところまでは至っていないっていうことが愛をしないかっていうことですよね。 So sadly, maybe most of us are not doing anything fundamentally different from what our families did.
こういうこと言うわけですね。こういうこと聞くわけですね、私もう少し良くなってからクリスチャンになります、私もうちょっと人生良くなってから教会に行きます、ね、そういうことを言うわけですよ。イエス様は言われましたよね、医者を必要とするのは誰ですか、丈夫の人ではなくて病人であるということを言われたわけですよ。いいですか、我々だって病気になったらすぐお医者さん行くでしょ、さすがに行きますよね。いや私は行かなくたって大丈夫だ、いやあんた病気だよ、病んでるよ、すぐ行かないと死んじゃうよ、いやいや私良くなってからお医者さんに行きますなんて言ってないでしょ霊的に言うんですよ、私たち病んでるから行けない教会には皆さん立派だしなんて言うわけです、違うでしょ、我々病んでるどっかおかしいって分かってるから来てるんでしょ、アメン、ですから人生良くなってから教会行きます、クリスチャンになります、教会メンバーになりますじゃない、順番が間違ってるんですね。信じたからクリスチャンになったから、教会メンバーになったから人生良くなるんです、アメン。我々は傷を負ったまんまで、傷を負ったまんまで人生の葛藤とか苦しみの中で傷ついた足引きずったまんまで教会の家族に入るんです、入っていいんです。神様が意図しておられるのは私たちの傷が癒され、壊れた分も破れた分も縫い合わせてくださることじゃないですか、我々の共同体の中でね、実践訓練場ですよ、イエス様の愛に学んで実践していく実践訓練場でしょ。ですので神様はあえてですね、そういう傷とかですね、弱さとかをですね取り去らせれずに我々の中にあえて残しておいて、今度は私たちが出ていってそういった傷ある方とかを我々も傷を負ったまんまで癒していくっていうことをね、していくようにされているんだと思いますね。ですので、我々この地域教会ですね、っていうのは、ゆっくりとですね、キリストの、道を生きる上なんかですね、育て直しですね、育て直しをされていく、場であるようにということを、神様願っておられるということです。そのためには一つの地域教会にしっかり根ざしてないとダメですよね。植木鉢に二つ刺すわけいかないでしょ、しっかりね、こうやっていく上ではね、一つの植木鉢にしっかりと根張っていかなきゃいけない、いろんな植木鉢にまたなんていうんですね、根張れないでしょ、一つの植木鉢に一つちゃんと一つの教会にしっかり根付いていくときに我々たくさん結んで成長していくことができるんだと思いますね。そして神様は本当の意味で我々が自由になって、解放される場所として新しい教会になるということを願っておられるんだと思います。Okay, so Jesus said, it is not the healthy who need a doctor, but the sick. It is not the healthy who need a doctor, but the sick. Sometimes we think that maybe when I get better, I go to church. When I get better, I can become a Christian. Why can't we get better? That's a wrong question. Because we are broken people,We need to come to church and learn and grow together, right? So the order is different. Because we become the Christian, because we become the disciple of Jesus, because we became the member of Jesus,
so we can be healed, right? So we all come into the family of Jesus with broken bones and legs of up in the struggles of life. And God's intention is to heal our brokenness and meet us together, patch up our wounds. But He allows our scars and wounds and weaknesses to remain. And then we are then to go out and heal others as we need healers, right? So God intends that local church is to be the place where slowly but surely we are preparing to do life in a blessed way. So we have to be rooted in a family, in one church. A plant cannot be planted in many parts, right? Need to be planted in one part so that the roots can grow and we can grow big. And, God intends that His new community of people be a place where we can set free and released from the original patterns and experience of being released and renewed in a true way. はい、それでは祈りを持って終わりたいと思います。すべてを、創造された、すべてを作ってくださった神様、あなたはすべてを作り上げることができる方であり、すべてを作り直すことができる力を持っておられる方です。私たちの人生をも力強く変えてくださる力を持っておられる方です。それも私たち一人だけ残して勝手にやれと言われる方ではなくて、私も一緒にやろうからやろうと聖霊様が私たちの中にまで入ってきてくださって、共同作業として私たちを作り変えようとしてくださっておられます。古い考え方、曲がった考え方、間違った考え方が私たちの土台になってしまっていることが気づかないうちにあっという場合があります。神様、どうぞそこの部分まで私たちを掘り下げていって、そこの部分にこそイエス様触れてください。私たち自身でも触れるようなことができない部分、あなたは触れることができるお方です。どうぞ私たちの汚い部分、醜い部分、愚かな部分に触れてください。私たちをもしますくらいでください。あなたの姿にまで成長していくことができるように、私たち一人一人を作り変え、また、もう一度生まれ変わらさせてください。空の直しをこの教会の中でしてくださいますように、これからお願いいたします。私たち一人ではなく、みんなでこのことができることをお願いいたします。 God of creation, thank you for your power that you can create things, everything, and also you can recreate things, you can renew things and people. So we ask you to touch our broken parts, the areas we even cannot touch, even we don't want others to see the ugliest parts, the deepest parts of who we are. We need to be transformed, touched by you and healed by you. So we need your strength. But you said we don't have to do it alone. You gave us the Holy Spirit so that you can work within us, with us, work through us, that your power is magnified within us. So please be with us. Use this church to be a place and community to transform us, and let us join together in this life journey so that we can grow together, we can be transformed together, we can be totally renewed, transformed, and released from the old pattern of our lives. I thank you. In Jesus' name we pray. Yes, Amen. 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 Am